どうも、さです。今回はですね、L ステップ開発者の株式会社マネクリの田久保さんをお呼びしてですね、この2年間で、どのようなマーケティングをやってきたのかとか、どういうような方針で会社を経営してきたのかっていう話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今これ撮影しているのが2022年3月ということなんで、はい、ちょうど2年ですよね。うん、多分一番最初の緊急事態宣言が。
はい、そうですね。
2020年の3月とか。2月に出てたんでしたっけ ?3 月ぐらいでしたよね、確かね。
多分1月とかぐらいから結構ね、バーって言われて、ね、緊急事態宣言がそれぐらいに出たって感じですよね。
そうですよね。うん、だからそこから丸2年間経ったんですけど、まあ、この2年間ね、こう、本来だったらこんなことやりたかったなっていうのがあったりとか、うん、コロナによってできなかったこととか、逆にこうコロナによってこういうのに集中したっていうのはいろいろあったと思うんですけど、うん、ちなみにその2020年の段階で、うんコロナが来た時、なんかどういうことを考えました？すぐ収まるだろうなとかって思ったのは。
そうですね。まあ自分はその時も2、3年はかかると思ってたんですよね。
あ、そうなんですね。
なので一番初めにやったことは、うん、とにかくその、リモートだけでも、
はいはいはい、
その、ちゃんとビジネスが回るように、まず仕組みを整えないかんっていうところで、まあもともと結構ズームとか、まあそういったリモートワーカーさんとか、うん、まあそういったのは結構、元から雇って、まあ、仕事はやってたんですけども、うん、本当に、まあ、社員も、あ、こう2年間、もし出ても、会社に来たらダメよってなっても、
はいはいはい、
ちゃんとビジネスが回るようにしようっていうところを、うん、最初にこう整えていったっていうところですかね。
あ、そこまでじゃあもう、その初期段階で、結構深刻にというか。
まあそうですね。やっぱり、まあ、その、100年前のこのスペイン風邪の時とか、うん、まあそういった過去の歴史を見たら、あ、同じようになるんかなっていうところで、うんまあみんなはね最初当時は半年ぐらいでね終わるし、うん、って思ってる人も結構多かったですけど
まあねまあそうですねピークアウトしないようにこう何でしたっけ集団免疫戦略みたいなね、うん、ことをやろうと思ったら 2,3 年かかるっていう話はありましたけど、
うん、そうですね
なんかまあやっぱワクチンの期待とか、うん、いろんなことがあって、まあ、半年1年ぐらいで終わるんじゃないかっていうのもありましたね、
う
ん、
そうですねだからまあ早く終わってくれたらまあそれはそれで、うん、まあラッキーでまあ経営者としては、まあ、最悪の事態になってもいけるようにしてないといけないっていう、まあ、考えを持たないと多分いけないと思うので、
なるほど、なるほど。
なので、まあ、その時に言われてたのは、やっぱり2年、3年続く可能性があるっていう話が出てましたから、うん、まあ、その2年、3年続いても、いけるようにするにはどうしたらいいかってことを考えましたよね。
あ、じゃあ、その楽観的な意見じゃなくて、割と最悪のケースをしっかり想定してってことですね。
結構そうですね。いつも怖がりなんで、やっぱりこう。
ああ、なるほどね。
結構常にこう最悪を想定しがちですね。
あ、そうなんですね、うん。僕なんか逆ですけどね。もう楽観的に楽観的にやっちゃうところあるんで。
そうそう、心配性なんですよね。だから結構。
あ、そうなんですね。なるほどね。はい、じゃあそのコロナが来る以前はどういう体制でやっていて、そこからどう変えたとかっていうのはあるんですか？
うん、そうですね。だからもともとは、だからまあ、リモートワーカー、と、まあ、社員、どうですかね。具体的に変えたのは、そうですね。まあ、ズームのマネジメントをより強化したっていう感じだと思いますね。うん、こう、やっぱ、リモートワークって言っても、その、リモートワーカーって、こう、なかなか、こう、マネジメント化しにくいんですよね。
ああ、その、いつ、どんな風に働いてるかもわからない。
わからないし、うん、その、なんだろうな、仕事の見える化ができないじゃないですか。
はいはい。
なので、こう、リモートワークでも、その生産性を高めていくために、うん、まあ、どういうマネジメント体制が、うん、できるかとか、
うん、
まあ、ズームで、例えば、今までだったらマーケティング、マーケッターを育てるってなると、
うん、
今までの自分の元々の考えだったら、やっぱり、こう、事務所に来てもらって、
はいはいはい、
で、やっぱ直接、
確かに、
こう、教えないと。
うん
まあ、できないじゃないかとか。
そうですよね。本当に細かいところまでってなると、その場その場じゃないと見えない部分ってあるじゃないですか。
うん、そう。
じゃあ広告を運用するとかでも、うん、やっといてねって言ってできるもんじゃなかったりすると思うんで。
いや、そう。で、やっぱりこう会社に来てるから、お互いが、例えばモチベーションこう維持を、うん、をし合ったりとかして、うん、まあ、こう気持ちを保ってる社員もやっぱ多いじゃないですか。はいはいはい、
コミュニケーション取れると。
うん、それが例えばじゃあ仕事だけ渡して、リモートワークで放置したときに、
うん、
まあなかなかそれが、なんだろう、うまくいかないんじゃないかっていうところで、うん、まあそれをこう、どういうふうにやればいいかっていうことで、いろんなズームの使い方とかも工夫しましたよね。うん、
なるほどね、
うん。例えばその広告をなんかこう、うん、教えるとしたら、
うん、
もう、つなぎっぱなしでずっとやるみたいな。
ああ、なるほど。
もう一日つないとく
みたいな。それをみんなでつないんですか？
そう、みんなでつないで、その高校か高校のチームで、つないで、
うん、あ、いつでも聞けるように。
うん。まあ別にこう、話せなくてもこう、オフにしてしといて、うん、なんかあったら、聞いてもらって、みたいな感じで、こう、新入社員をこう、まあ教育していったりとか、うん、あの、まあ、リモートワークですけど、やっぱその定期的なこう、ミーティングっていうのを、まあちゃんとしっかりと設けたりとかっていうところで、
うん、
あの、まあリモートワーク、リモートワーカーの、その、リモートワークの仕方をやっぱ工夫した、
うんうんうん、
あとはあのリモートワーカーと社員のやっぱその評価基準を統一したっていうのもありますよね。
あ、なるほどなるほど、うん、だからそういう社内ルールの改革を取り組んで、
あ、そうですね、
現在は何人ぐらいが働いてるんですか、そのリモートワーカーの人も合わせて。
リモートワーカーが多分今30人ぐらいで、まあ、社員が多分14、15人っていう感じですね。
その社員さんも今は会社に、
会社に、今社員はもう来だしてますけども、
うん、
ただまあ、引き続きこういつでもそういった体制になれるように、まあ、月に、まあ、4、5回はリモートワークの権利をこう渡しておいて、うん、まあ、それいつでも使ってもいいですよみたいな感じで、まあ、やってますね。やっぱりこう、うん、今度来れなくなってくるの、社員もやっぱりその会社に来てもらわないと、
はいはい、
今度来るタイミングを失ってしまうから、
うん
うん、で今社員も来てもらってますね、
うん、じゃあ40人以上の人がリモートで働くって結構すごいですね。それで連携が取れるというか。ああ、そうですね。
はい、
うん。それってどうだったんですか？実際その会社だと、そのそれこそ、なんだろう、ちょっとした休憩時間とか、まあ、それこそ昔で言えば喫煙所とか、そういうのでコミュニケーションって自然と発生していると思うんですけど、リモートだとこう、コミュニケーションって発生、
うん、
コミュニケーション取ろうと思わないと発生しないわけじゃないですか、
うん。
それってそのコミュニケーションコストが重くなったのか、それとも、リモートの方が結局楽だよねって話になったのか。
まあでもいいとことね、やっぱ悪いとこはやっぱありますけどね、うん、やっぱりその、うん、どうしてもやっぱこう社内でやるのと生産性が同じとまではやっぱいかないですけどね、やっぱり。
それやっぱ社内でやった方が。
うん。まあ今は両方やってみて、
うんうん、
やっぱりそれは中に来てる方がいいなっていう面はまあありますけど。
ああ、なるほど、うん。まあでもそれでも回るような仕組みを作っていく、
ね。まあそうですね。はい。
じゃあそのビジネス全体の話なんですけど、主にその田久保さんのところで取り組まれているビジネスっていうのは何があるんですか？
まあ、ちょうど2年前、の話をすれば、まあ、L ステップっていう、まあ、その、うん、マーケティングオートメーションのツール
と、はいはい、LINE を使ったものですよね。
そうですね、うん、まあ、IT 社長養成学校っていうその、うん、例えばデザインとかプログラミングとか、
はいはい、なんかいろんな形のスクールを ね、
うん、そうですね、はい、その、まあ、2軸で、やってましたね。
なるほど、なるほど。
うん、
それがその、この2年でどう変わったとかっていうのはありますか？
そうですね。まあ2年間で、売上の方ですか、まず。
あ、そうです。まあ売上の、そうですね。じゃあ売上はどうなったのかを。
まあ実際、うちの場合は、うん、まあ結構インターネットビジネスの人は結構それは多いと思うんですけど、うん、うちの場合はコロナになって売上が 500% 以上も伸びたっていうところですね。
6倍ってことですか？ 5 倍ってことですか？うん、
5. 何倍とかじゃないですかね。
あ、なるほどね、うん。すごいですね。
そうですね。やっぱそのコロナになって、まあ、うちは L ステップってこう、LINE の機能を拡張する、まあ、マーケティングオートメーションツールなんですけども、うん、やっぱりこうコロナになってよりお客さんと関係性を取らないといけなかったりとか、
はいはい、
うん、例えばパーソナルトレーニングも、じゃあオンラインでもやらないとダメだよねとか、うん、ヨガも、あの、リアルの教室と、オンラインの教室同時にやらないといけないよねみたいなところもこう増えたりとかして、
うん、
まあ、すごくこう、なんだろう、お客さんにこうメッセージを届けないといけないっていうニーズがやっぱ上がった。
うん、
で、まあ、よりこう広がったっていうのがありますよね。
ああ、なるほどね。まあじゃあ、うん、ズームみたいなものってことですよね。
ああ、そうそうそう。
ズームもそのリモートには必須になったんで、
そうそうそう、
一気に株価が伸びて売り上げも伸びたと思うんですけど、
うん、
そうですね、ああいう形で L ステップ自体も伸びてったってことなんです
か？そうですね。それになんかこう、便乗して、まあ、うちの場合はまあ、恩恵を受けたっていう感じですかね、はいはい、
じゃあそのもう一方の IT 社長養成学校はどうだったんですか、うん、
IT 社長養成学校は、まあ、結論から言うと、
うん、
まあ、無料のオープンイノベーション大学っていうそのコミュニティにしたってことですね。統合して無料にしたってこと
は
全部、
うん、あ、なるほど。今までは有料で、
そうそう、今まで有料 のスクールを、まあ、販売してたんですけども、
うんうん、
それを全部完全無料にして、うん、まあ、L ステップのユーザーさんたちが、まあ、学べるようなコミュニティにしたっていうところですかね。う
ん、それってなんか、 めちゃくちゃ思い切った転換だと思うんですよ。だってもともとスクールとしては、
うん、
結構それなりに高額なスクールとして
や
って
た
わけですよ
ね、うん、
そ
うですね、はい、
でそれを完全に無料化って
そうですね、
まあ、時代の流れだとは思いますけどなかなか思い切った判断だと思うんですけど、うん、そうですね、
このもともと流れがあって、うん、IT 社長養成学校と L ステップを販売してたんですけど、
うん、
そのコロナになる、まあ、1年ぐらい前からオープンイノベーション大学っていうその無料の学校をもともとやってたんですよね、
うん、
で、まあ、有料の学校と、まあ、無料の学校っていうところで、
うん、
まあ、自分が教えられるような例えばマーケティングだったりとかコピーライティングだったり、
うん、
まあ、それはもう無料でもともと教えてたんですね。さすがに他の講師のコンテンツを勝手に無料にするっていうわけにはまあいかないですから、
ただ
自分のコンテンツだけはまあ無料にしようというところで、
うん、
まずそこから始めた。で、実際、まあ両方こう、まあやっていく中で、想像以上にこのオープンイノベーション大学の、
まあニーズもそうですし、
うん、まあ潜在的な、なんですかね、効果が、まあ結構計り知れないなっていうところもありますし、まあ特にそのコロナになって、より今後、まあ時代の変化が激しくなってきている、
うんうん、
その時にはこのコミュニティがものすごくやっぱ重要だなと思ったんですよね、うんうん、お金の価値もどうなるかわからない、
はいはい、
まあ、こういう時代じゃないですか、
うん、
で L ステップもどこまで、ね、生きるかってわからないじゃないですか、
はいはい、
で最終何が残るんかってなった時に、
うん、
まあ、こういったコミュニティが重要じゃないかっていうふうに考えたんですよね、うんうん、
なるほどなるほど、うん、でもその無料化するってことはそれまでの売り上げがなくなってしまうということじゃないですか。
そうですね、この IT 社長の売り上げよりもこれ無料にすることで得られる効果の方が、まあ、肌感覚ですけど高くなるんじゃないかっていうのを感じたから、
ま
あ、統合したってことですね。
なるほど、そのまだ具体的にそのそっちの方が大きくはないけど
正確にこう計測っていうのはこう数字としては取れないんですけども、例えば L ステップを使ってるお客さんがオープンイノベーション大学でいろんなこうマーケティングとかコピーライティングとか、うん、広告とかを学んでそれをまたクライアントに教えて成果が出て、
うんうん、
でまた L ステップに帰ってくるとこういう流れができてたんですよね。
あ、なるほどね。
もし
確かに確かに、うん、
他にもあここの無料の学校に入りたいから来てその流れで L ステップを知って L ステップのユーザーになっていったりとかっていう、まあ、こういう循環が結構いろいろできてたわけですよね、
うんうん、じゃあ今はその L ステップが主な売り上げの軸となっていて、
あ、そうですね、
そこに、はい、関連する形でオープンイノベーション大学っていうのがあって、
あ、そうですね、
そこでまあ L ステップユーザーの人たちにいろんな情報を教えたりとか、
そうですね、
それ以外の人たちも教えて、
はい、
で最終的には L ステップを使ってもらえればいいなっていうような、
まあそうです、結果的にまあそこにたどり着く人もいないし、たどり着く人もいるだろうしいない人もいる、
うん、
でも、まあL ステップのユーザーになってもらうだけじゃなくて、例えばそのデザイン、デザインの教育、うん、デザイナーになるための教育だったりとか、うん、まあ、動画クリエイターとか、まあ、そういったのも育ててるんですけども、まあ、こういった人たちは別に直接 L ステップを使うわけじゃないんですけども、うん、L ステップを構築する人のやっぱりそのパートナーになるんですよね。
ああ、なるほどなるほど、
うん、やっぱりそのリッチメニューを作ったりとか、
そうですね、意外とね細かく変えようと思ったらね、そうそうそう、いっぱい必要じゃないですか作業が。
ああ、そうそうそうそう。で例えばじゃあローンチをするってなったらこの動画の編集とか、はいはい、
うん、
撮影とか必要になってきますよね、
うん、
でそういった人たちもこのコミュニティにいると見つかるってことなんですよね、うん、
ああ、なるほどなるほど、
うん、なのでその L ステップをより効果的に使うために、あ、
うん、
デザイナーがいない、広告担当がいない、コピーライターがいないっていうのもここのコミュニティでやっぱこう解消されていく、う
ん、それってその、うん、じゃあ僕が、まあ、僕も L ステップ使ってるんですけど、
はいはい、
じゃあ僕がデザイナー探してるってなったら、そのオープンイノベーション大学
に行ったら、まあその中で見つかるっていう感じですよね。
なんか呼びかけるとかができるんですか。
まあ紹介もできますし、
うん、
そういったデザイナーはたくさんいますね。
はい、なるほどね。
で、まあなかなかこう、まあデザインって言ってもこうなんですかね、こうセールスデザインっていうか、こう売れるデザインが分かる人ってなかなかこうここならとかクラウドソーシングってもいないじゃないですか。
確かに。
うん、じゃあうちで育てた方がいいよねっていうところで、まあ、それを教えてるわけですよね。
なるほどなるほど、
うん、だから、まあ、そういったこういった成果を出すためのデザインを作れる人を育てたり、
うん、
成果が出る YouTube 広告だったりとか、成果が出る、まあ、ローンチの編集ができるような担当を、うん、まあ、育てて、
なるほど、
その人たちをまた紹介してあげる、うん、でまた L ステップでまた成果が出る、
うん、
また帰ってくるっていう、まあ、こういう流れですよね。
そのオープンイノベーション大学のコンテンツっていうのはどうやって用意してるんですか？その、うん、まあ、IT 社長養成学校の場合は講師の人たちがいるわけじゃないですか、うん、で講師の人たちに単純に売り上げをこうどう分配するかは分からないですけど、はいはい、まあ、分けれるわけじゃないですか。でも無料でやった場合に講師には報酬が払えないというか。
そうですね、こちらでも雇って作ってますね。
ああ、なるほどなるほど、
うん、だからもう普通にデザインを教えられる人を、うん、まあ、雇って作ったりとか、
なるほど、
まあ、プログラム作れる人を、まあ、クラウドワークとあれして監修したりとかっていう形で、うん、で、まあ、教える形もこう、まあ、動画だけで学べるコースもあれば、うん、まあ、実際にこうセミナー形式だったりとか、うん、あと合宿とか、あと実践会のようにこう 塾形式で、はいはい、まあ、あの毎週 Zoom で教えていくってい う, こう実践会っていう形で、まあ、塾スクールと同じことやってますね。
それは全部無料なんですか？
全部無料です。
合宿とかも無料で？
無料です。
その宿泊費とかだけ出せば
あ、そうそう、だから合宿、うん、実際自分が、まあ、その50万ぐらいでやってた合宿を、うん、まあ、そのまま無料でやってますね。
なるほど、
うん、
それすごいですね。
そうなんですよね。だからそクレイジーなことを、まあ、やるじゃないですか、うん、だからまた入ってくるんですよね。
ああ、なるほど。でも、うん、最初にね、その臆病だって話があったじゃないですか、
うん、
でも一方でクレイジーなことやってるじゃないですか。
そうですね、結構、まあ、非常識なこともやりますよね。まあ、それやっぱマーケッターですからね。
ああ、なるほど、ね、
うん、ただまあその L ステップの、まあ、こうなんだろう、安定した売り上げがあるからできるっていうのもありますよね、
うん、ああ、なるほどね、うん、そこ で, そうです、ね、チャレンジしてみようと。
でやっぱ、そういった人がいたらそこからまた今度新しい新規ビジネスがやっぱ生まれますから、
うん、
まあ、そういった人たちとまた ビジネスを生み出していくっていう、まあ、目的もやっぱあるわけですよね。
それは今はまだ手をつけてない。
はい、うん、まあ、ちょっとずつ、まあ、育ててるところですよね。
まあ、でも大変ですもんね。一人で何個も買えるのはやっぱ、
う
ん、
そうですね、う
ん、よくね、なんか10社経営20社経営みたいな人いますけどね、
うん、
そうですね、なかなかちょっと僕は真似できないなと思って、
うん、そうですよね。だ、まあ結果的にね、この、まあ、なんですかね、こうオープンイノベーション大学は、まあ、それやりすぎだろうっていうことになるかもしれないですけどね、うん、まあユーザーにとってはいいかなと思いますね。
まあ確かに、
うん、まあ、実際利益の還元にもなりますね。
そうですよね、
うんうん、
確かにね。今例えば YouTuber さんとかでもそうやっていい情報を教えてる YouTuber ってすごく増えてきてるじゃないですか、
はい、
であれってその要は情報自体がお金が払わないと手に入らないわけじゃなくて、うん、
はい、
それとは別で広告収入が入ったりとか、
はい、
あとは知名度っていう意味で、あの知名度が単純に上がればいろんな仕事は舞い込んでくるじゃないですか、うん、だからそういう意味でその無料でいろんなことを教えてる人っていっぱい出てきてると思うんですけど、
うん、
そういうふうにこうどんどんどんどん質の高い情報を無料化していくっていうのは時代の流れかもしれないですよね、
うん、そうですね。どうしてもその YouTube で外でやってるやつを閉鎖的なコミュニティでやってるって感じですね。
うん、うん、
同じことね。要は
ちなみにその何人ぐらい今参加されてるんですか、オープンイノベーション大学自体は。
うん、多分 1万5千人ぐらいですかね、多分。
うん、それはなんかどういう形で運営されてるんですか。
運営っていうのは
その例えば会員サイトがあるとか。
そうですね、それこそ L ステップで、
うん、
あの学び放題コンテンツで学べるようになってて、
うんうん、
あのポチポチとこう L ステップ自体がそういうこのスクールサイトみたいにできるんですよ。
あ、なるほど。リッチメニューとか使って
そうそう
ウェブサイトみたいな形にな
る、そうそうそう、いい形で、まあ、できるコンテンツもあったりとか、うん、あとは定期的にそのゲスト、
うん、
ね、あのそれこそ例えばまあ、先日だったらリラクルの竹野さんとか南原さんとか、まあ来月だったらリンダ・グラットン、あのライフシフトのリンダ・グラットンさんをまああのゲスト講師でこう Zoom でお呼びしてセミナーなんですけど、そういったイベントをまあ案内してやったりとか、でそこからまあ審査制で意識の高い人だけ合宿とか、
なるほど、あ、そのそれはそういう意識が高い人だけにしか案内いかない、
そうそう、お金は取らないけども審査をするよと、
あ、なるほど、
なんか無料だからって適当に受ける人いるじゃないですか、
うん、
まあ、そうじゃなくて本当に本気で学びたい人に、うん、まあ、教えてあげるっていうことで、まあ、審査制にしてるので、逆にこう入れば入るほどこの敷居が高くなるので、その合宿に来る人のレベルもやっぱ上がっていってますよね。競争が起きてるっていう感じですよね。
なるほど、なるほど。
だから本当に学校の試験みたいな感じに徐々になってきてる。
うん、それはじゃあその新しいメンバーはどうやって募集してるんですか。
あたりも広告も回してますし、あの口コミで来ることもありますね、うんうん、
あ、紹介が生まれてる。
で、もともとは一番初めは、うん、IT 社長のお客さんを、まあ、
うん、
あのオープンイノベーション大学にこう誘導してましたけども、今は外の新規集客がまあメインって感じですね。
うん、
もう純粋にもう広告して ゲストコースとかも全部こちらお金払って、
うん、
もうお客さんみんな無料で受けれるっていう。
なるほど、ね、いやすごい話ですよね。だって、
うん、
その実際じゃあ L ステップの売り上げがまあ安定してるからといって、その人たちの、まあ、何パーセントなのかは分かんないですけど、うん、何パーセントじゃないですか、
うん、
実際 L ステップもし使ってくれるとしても。
あ、そうですね。
だって1万5000人いて1万5000人がユーザーになるはずはないわけですから、
うん、はい。
だからそう考えるとこう先行投資が結構えぐい額になってくると思うんですけど。
そうですね。だから、まあ、今年もだからそのオープンイノベーション無料の学校に1億円使えというふうに、
うん、
それこそスタッフには言って、
はいはい、
その1億円というのはもちろんその広告費もそうですし、うん、コンテンツ作成費用だったりとか、うん、まあ、ゲスト講師、例えばリンダ・グラッドン呼ぶって言ったら100万とかかかったりするじゃないですか、うんうん、だからそういったあの費用に使ってくれっていうところで、
ま
あ、
なるほどなるほど、
まあ、投資ですよね。
すごいですね。だってそれはいつ返ってくるかわからない投資ですよね。
返ってくるか来ないかわからないですね。
そうですね。
ただまあ利益の還元にもなるし、
はいはいはい、
うん、まあ自分はその非合理的なことこそが本当は合理的だと思ってるんですよね。
ああ、なるほど、う
ん。やっぱりその人たちが育ってこれからつながってくる人脈もつながっていくわけじゃないですか。
うんうん、確かに、
うん。
まあ5年とか10年とかってスパンで見た時にはもう確実に利益になるだろう。
そうそうそう。だから短期的に見ると。馬鹿げたことかもしれないけども、
そうですよね、
長中的に見るとそれはあのすごいいい投資になるというふうに思ってるということですね、う
ん、なるほどなるほど。まあね、僕らの世界だったらその、ロアスとかね、なんかそういうの考えるじゃないですか、うん、
はいはい。
だから1億円投資したんだったら、
うん、
まあ、年内には1億5000万人はしたいよねみたいな、
う
ん、
そうそうそう、
なんかそういうふうに多分考えると思うんですけど、
うん、やっぱこう肌感覚で、例えば周りのね、そのコンテンツフォルダーとか見てて、うん、ビジネスやってる人ってほとんど塾生じゃないですかってことなんですよ。
うん、
やっぱり自分の塾生の人と何らかんだこうビジネスをやったりとかみんなしてると思うんですよね。
ああ、なるほどね。
うん。だそれを意図的にその塾生をね、例えば何十万人って、例えばオープンイノベーションになったら、
はいはいはい、
ビジネスパートナーってそれだけ増える可能性がありますよね。
なるほどなるほど。高校さんと組んでやりたいっていう人が行列をなして待ってると。
そうそう。だから例えば1億円って大きい金額に思うかもしれないですけど、
うん、
1億円の例えば売上を一つのビジネスで上げるって別に難しくなくないですか。
うん、そうですね。
そうですね。
その中、まあ、物によるかもしれないですけどね、うん。
その人の中で1億円を生み出すビジネスが別に生まれたらそれでペイってことを考えたら全然あれじゃないですかっていう。
うん、そういうことですね。確かに確かに。
うん、
あの単純にだから。
そうそうそう、
セミナー代金いくらっていうことじゃなくて、
ああ、そうそうそう、
その参加者のと一緒に1億円のビジネスができれば、
ああ、そうそうそう、
それでいいってことです、ね、
うん、だからすぐにこう事業が生まれないかもしれないけども、
うん、
だそういった中、そのオープンイノベーションの、生徒の中からじゃあ10億円のビジネスが1個、
うんうん、
できるだけで十分もう利益出てるじゃないですか。
そうですね。
5年間かけて例えば10億円のビジネスができました、うん、でもいいわけですよ、
うんうんうん、
でも実際はもっとできると思ってます。
ああ、なるほどね、
うん、だからそのスクールのビジネスモデルを変えたわけですね。
うん、
本当の後払いってことです。
なるほど。確かに本当の後払いですね。
本当の後払いです。
確かに確かに。
だからその人たちを本気で育てないと帰ってくる可能性もゼロになるわけですよ。
確かにそうですね。
だから本気で教えるわけですね。
なるほどなるほど。じゃあ、はい、逆にすごいいい循環が生まれてる
ってことですね。生まれてると思ってますけどね。
それはもうこの2年の話ですか？
この2年の話ですね。
それ具体的にその IT 社長養成学校を辞めたのは
ちょうどもう統一したのはもう、去年の11月ですね。うん、最初はもう3本の軸でやってて、まあ、徐々にこうコミュニティの手応え、やっぱ重要性とか手応えを感じ出して、うん、で、やっぱり途中でこう競合するじゃないですか。まあ、競合というか、オープンイノベーションの役割は IT 社長を潰すことだって初めから言いながら運営してたので。
なるほど、なるほど。
うん、で結果的に。
火災潰しちゃったと。確かにそう競合しますよね。
そうです
。同じこと、同じようなことを教えてて、はい、一方は、
そうです
。10万かかって、一方はタダで学びますみたいな、うん。
やっぱいろんな、その、プログラミングとか、
うん、
デザインとか、そういった動画とかっていうのは、やっぱコモディティ化しやすい商品じゃないですか。で、誰かに、今もいろんなね、オンラインサロン安くでいろいろ教えてる人もたくさんいますけども、まあ、潰されるぐらいだったら自分で潰そうと。
ああ、なるほどね。
はい。
すごいですね。
自分のスクールの競合を自分で作る。
破壊的な活動をしてますね。
そうそうそう。
で、世の中にいるね、うん、そういうスクールビジネスやってる人たちはみんな結構この話戦々恐々とするんじゃないですかね。
うん。まあ、一方で、 やっぱり人にお客さんがつきますから、うん、まあ無料のところがあるからといって、まあそういった、有料で学ぶニーズがなくなるわけではないと思うんですよね。うん、やっぱり、和佐さんから学びたい人はやっぱ和佐さんから学びたいし、はい、まあそういった喜作さんから学びたかったりする人もたくさんいると思うんですよね。うん、やっぱ、属人性もやっぱあるじゃないですか。
うんうん、そうですね。
はい。なので、まあ、パイを広げたら、まあ、うん、結果的にまた有料の方にもね、行くんじゃないかなと思ってますけどね。
なるほど、なるほど。まあでも確かにその、結局全てはそのリソースをどんどん増やしていく作業だと思うんですよね。うん、その、お客さんを増やすことも、結果お客さんの中からさらにそうやってビジネスが生まれたりとか、
うん、
あと単純にそのビフォーアフターとかが生まれるだけでもすごい価値があるじゃないですか、
はい、
その商品がだってまたもっと売れることになるわけなんで、
うん、
だからお客さん集めるのもそのリソースを増やすことだし、例えばメディアを育てるとか、まあ、L ステップもそうですよね。開発すればするほどそれのリソースはどんどん大きくなっていくわけなん で、
う
ん、でなかなか競合は真似できないじゃないですか、
うん、
L ステップに似たシステムっていくつか僕も見て検討したんですけど、
やっぱりもうサルマネはどんどん増えますから。
そうですね。
でもこのコミュニティはなかなか真似できないですよね。
それにそのコミュニティでいろんな知見の中で生まれてる L ステップだからこそ、やっぱできることがね、段違いに多いし、
う
ん、
そうですね、
やっぱり全然違うんですよね。
やっぱりあとコンサルタントがやっぱりすごくレベルがやっぱ高いですから、
うん、
やっぱお客さんにこう価値を生み出す提案っていうのがやっぱり、うん、できる。
だから、まあ、今そうですよね、うん、L ステップのそういう方針というか、
うん、
ビジネスパートナーをどんどん生み出そうみたいな
感じにな
ってますよね。
はい、
L ステッパーっていうんですか、
L ステップコンサルタント、まあ、L ステッパーって言ってる人もいますけども、うんうん、結構それも資格じゃないですけども、しっかりとこう試験を通った人しか、まあ、
そうなんですね、
コンサルタントになれないように、まあ、正規代理店の方はしてるんですけど、
う
ん、まあ、それのレベルがかなりこう基準が上がってますから、
うーん、
やっぱりこうなんですかね、ツールだけやっぱ真似ても、まあ、お客さんに与えられる価値っていうのはやっぱ全然違うかなと思ってますけどね。うん、
なるほど、なるほど、
うん。
確かにね、そこの、まあ、プロの人がそうやって手伝ってくれるというか、
うん、
そうやってやってくれることによって、まあ、L ステップの利用率というか、利用頻度もどんどん上がっていくし。
そうですね。やっぱりこう、教材だけで、ね、ビジネスなかなかできるようにならないのと同じで、うん、やっぱりサポートって出るじゃないですか、教育が、
うん。
やっぱツールも同じで、ツールだけでやっぱうまくいく人もいるけども、多くの人はやっぱサポートが必要ですから、まあ、そういったコンサルタントも育てる、学べる環境を用意するってことですね。
面白いですね。その例えばじゃあ、まあ、Zoom がね、今すごい伸びたっていう、うん、コロナで伸びたって話があったと思うんですけど、でも Zoom のコンサルタントって、
うん、
Zoom の公式では多分いないじゃないですか。
うんうん、そうですね。
うん、とか、なんだろう、海外のツール、海外の例えばメルマガの配信ツールとかあるとすれば、
うん、
結構そこにいろんな情報があって、ノウハウはいっぱい蓄積されてるんですけど、公式コンサルタントみたいな人
は
見たことないんですよね。
うん、
そういう案内も来ないし。
はい、
うん、でも L ステップだとそれをやってるんだったらめちゃくちゃすごいですね。
いや、そうですね。やっぱりツールだけではやっぱり成果、魔法のツールじゃないんで、やっぱり使い方が大事じゃないですか。
なるほど、なるほど。
うん、やっぱマーケティング分かってない人が、別に機能を使ったら売上上がるわけじゃないので、
うんうん、
やりたいマーケティングが何でもできるから売上上がるわけなので、まあ、そういった、その何をすれば売上上がるかっていうことを知らなければ、
うん、
やっぱうまく使えない。なので、そういったマーケティングとかライティングも重要じゃないですか。だからそれもまあ無料で教えてるってことですよね。
うん、なるほどね。いや、面白いですね。なんか最初はね、臆病って話が出たんで、うん、こう、なんだ、どんどん効率を良くしていって、今までのことを続けて、こう、なんとか2年間しのいでるのかなみたいな、
うん、
感じをイメージしたんですけど、全然そうじゃないですね。
まあ、臆病だからこそもっと先まで考えてるってことですかね。
あ、
やっぱり臆病だからこそこの L ステップが一生生きるわけでもないと思ってるし、
うん、
まあ極端な話、そのお金、
うん、
もうお金も、お金の価値だってどうなるか分からない。紙くずになるかもしれない。うん、そういったことを考えていくと、何が一番リスクヘッジになるんだろうって考えたときに、まあ、なんだろうな、お金とか、本当のこう、有形資産以外の無形資産こそが本当にやっぱこれからの時代、まあ、重要だろうなっていうところで、まあ、コミュニティに投資してるっていうところですかね。
なるほど、なるほど。面白いですね。無形資産でその今までのイメージだと、うん、結局知識とか経験とかっていうものだというふうに言われてたと思うんですけど、
う
ん、そこにやっぱ人っていうものも入ってるってことですね。
はい、
そのコミュニティっていうのは人と人のつながりなんで、
うん、そうですね、うん、これから特にこう助け合いが必要になってくるような、
うん、
まあ、世の中になっていくんだろうなと思ってるんですよね。
うん、なるほど、なるほど。じゃあまあこの2年間のね、話をいろいろ聞いてきたんですけど、じゃあ2022年23年はどんなことを？
2022年って今ですよね。
うん、
がどんな風になっていくって予想してるかってことですか、それとも何をしていこうかってことですかね。
どんなことをやっていこうかってことですね。
そうですね。今、うちが、まあ、やろうとしてるのは、うちの強みは何かって考えたときに、うん、まあ、マーケティック、
うん。
マーケティング、自分のノウハウを入れたテクノロジー。
うん、
なので、この、売り上げ上げるためのツールをいろいろ開発するっていうところで、うん、まあ、L ステップに次ぐ、まあ、いろんな、まあ、L キャストだったりとか、まあ、エルマっていう、まあ、もうすぐ出るんですけども、まあ、そういった、マーケティングツール、オプションのツールが、まあ、販売していくっていうのが、まあ、これからの、ま
あ、
流れじゃないですかね、うちは。
ああ、それ L がついてるってことは LINE 関連
ですか？ LINE と L ステップと組み合わせて、まあ、使うシステムですね。
ああ、なるほど。
まあ、L キャストって、まあ、わかりやすいのは、まあ、LINE でエバーグリーン、ウェビナー、LINE のウェビナーシステムだと思ってもらったらいいと思いますけどね。はいはいはい。
ライブ配信とかではなくてってことですか？
あ、そうですね。まあ、それの、まあ、ちょっとこう、まあ、進化型を作ってるって感じですかね。うん、
なるほど、なるほど。
エルマっていうのは、まあ、その、決済機能を、まあ、くっつけてよりエルステップを便利にするための。
めちゃくちゃいいですね、それは。
はい。
だって、めんどくさいじゃないですか。その、できれば一つのツールに全部統合したいところなんですけど、
う
ん、
そうですね。
なかなかそれが統合できなかったりするんで、
はい。
なんか、A、B、C、D って全部組み合わせてこう、やらなきゃいけないっていうのがね、多分みんなの、悩みだったりとか、そのツールが1個増えるだけで覚えなきゃいけないことが100個ぐらい増えるみたいな、
うん、そうですね、はい、それができるようになると何ができるようになるかというと、本当にこうもう LINE のもうワンタッチで、うん、もう LINE ログインだけでもう Amazon みたいにこうワンクリックでこう買えるようになったりとか、柔軟なこうサブスク、例えば月額課金だけじゃなくて3ヶ月おきの課金だったりとか、1年おきの課金だったりとか、はいはい、そういった柔軟なサブスクがまあできるようになったりとか、それこそ分析と施策を同時にするっていうこともできるようになる。そのエルマがお客さんの分析を自動でやってくれて、うん、施策はエルステップからいくみたいな。例えば休眠客になったお客さんには休眠の対策は自動的にいくみたいな。
まあ、
こういったオートメーションでお客さんを、なんだろうな、こう、うん、どう言ったらいいんですかね、うん、いろんな施策ができるようになるっていう、まあ、同時にできるようになるっていうのはちょっと新しいかなと思いますね。
なるほど、なるほど。
今までだったらなんかこう分析と施策ってこう別々のものだったんですけども、うん、それが一緒に統合されるようになりますね、そのツールを使うことで、
うん、
まあ、そういったことをちょっと今やろうと思っていろいろ開発をこの2年間それこそ進めてきて、
なるほど、
で、まあ、もうすぐそれはリリースっていう感じですかね。
ぜひアプリ化とかもしてほしいですね。
で
今ね、はい、スマホとかで見ようと思ったらブラウザで開いて、うん、めっちゃちっちゃいじゃないですか、アンドルステップ。
そうですよね、確かに。
結構ね、外出てる時に配信しようと思った時に、
ああ、確かそこあるかもしれないですね。
そうそうそう、ちっちゃいなっていうのがやっぱあるんで、
はい、確かにその声もちょっと伝えておきますね。
いや、すごいですね。なるほど、わかりました。ちなみに L ステップって何年目になるんですか？
5年目ですね。
ああ、すごいですね。5年目ででももうこんなに広がってるっていうのは、
うん、そうですね、おかげさまで。それこそこういった日本の LINE のチャットボットの中ではもうシェアナンバーワンになって、うん、まあ業界でもね、トップになれたのは大きいですね、
うんうん、でもなんかすごい今日の話面白かったです。こうそうやってね、シェアナンバーワンを取ってるって言ったらもうイケイケな社長でどんどんやってけみたいな感じかと思いきや全然そうではないっていうね。
まあそうですね、怖がりですよね、うん、まあ、やっぱりこう、まあ、どこまで行ってもね、 LINE の API ツールですから、
うん、
まあ、常にリスクはらんでますから、やっぱ次の展開っていうのもね、やっぱ考えてますよね。
でも珍しいですよね、やっぱそこにね、あぐらをかいちゃうというか、うん、調子に乗っちゃう人ってのはやっぱ多いと思うんで、
はい、まあ、時代の変化早いですからね。
そうですね。何が起こるか分からないですからね、
はい、本当にもう昔だったら考えられないようなことが起きてるじゃないですか、
まあ、まさにだからコロナとかもそうだし、今だったら、うん、ロシアとウクライナの戦争の話とか ね、
そうですね、
そういうところですよ
ね、まあ、あれがね、中国が動いたそのまま本当に日本も巻き込まれるような戦争になる可能性だってあるわけだから、
うん、そうですね、
もう一言じゃないかなと思ってますよね、
うんうん、確かに。だそういう最悪のケースにはもう先手を打って、
そうですね、うん、だけどやっぱそういった最悪の事態っていうのはやっぱりこう常にチャンスになり得る、
うんうん、
でやっぱりこうこのコロナ禍に売り上げ伸ばした人ってやっぱりこのコロナの時にアクセル踏んだ人なんですね。
ああ、確かに確かに、
うん、うちもそうだったんですけど、やっぱコロナになって大企業ってみんな広告やめたんですよ。
ああ、なるほど、
やっぱコロナだから。
はいはいはいはい。
で、YouTube を見る人は増えたじゃないですか、
うんうん、
でも大企業は広告をやめるんですよ、
うん、
そうするとものすごい安い金額でお客さんが獲得できるようになったんですね、
うんうん、
だからあの時にこう YouTube2 年前にこう YouTube 広告をアクセル踏んだ人はものすごい儲かってたりとか、
なるほど、なるほど。
あと、うちもタクシー広告。
はいはいはい。
タクシー広告ってすごい人気で出せなかったんですよ。うん、なかなか。
そう、あれ人気なんですね。
あれすごい人気なんですよ、やっぱり。でも、コロナの時みんなやめたんですよ。
うん、うん。
だから、そこでうちは出したんですよ。
なるほど、なるほど。
うん。そしたら、安くて独占じゃないですか。
うん、
うん。うん。で、認知度がやっぱすごい上がったのもありますね。
まあ、確かに何百人とか何千人とか社員抱えてるところだったらね、なかなかすぐにリモートっていうわけにもいかないし、
うん、
やっぱ一旦ね、広告をやめて資金を、ね。
あ、そうそうそう。やっぱりこう止めるのがまあセオリーなんですよね、
う
ん。
そうですよね。
でもやっぱマーケッターは逆のことやっぱ考えますから、うんうん、あ、安く獲得できるチャンスだ。
うん、うん、確かに。うん、
で、まあ、そこでしっかりとこう実績を積んでるから、タクシー広告も今でもしっかりと、ね、バックを取ってもらえるようになりましたし、
うん
うん、やっぱりこう、ピンチは常にこう、チャンス。
うん、
なのかなと思いますよね。
なるほどなるほど。うん、L ステップの広告はタクシー広告以外は何かやってるんですか？
あ、もうウェブ系はもうほとんどやってますけどね。
あ、まあ、うん、確かによく出ますね。アドセンスとかによく出るイメージですね。
はい。うん、まあいろいろ本当その時にテレビなんかもね、ちょっとチャレンジしてみたりとか、いろいろこうみんな広告枠が空いたから、
うんうん、
いろいろ割引でいろいろできたんですよ。
うん、
この2年間で特に。
なるほど。
うん、だからその時はすごく動きましたし、
うん、
まあ採用だって同じだと思うんですね。採用もすごく今大企業は止めたりとかしてるとこも多いんですよね、
うん、
だからいい人を獲得するチャンスでもある、
うん、
だから常にこうピンチとチャンスってこう両方含んでると思うんですよ。
確かに確かに、
うん、その時にこうピンチをどのようにしたらチャンスに変えられるかっていうことはやっぱ経営者は考えていく必要ありますよね、
うん、そうですね。
常に何か方法があるはずだって考えたら結構ね、うん、チャンスは常になるんじゃないかなと思いますね。
確かに確かに。でまあ、実際それを行った結果 500% アップってことです
ね。そういうことですね、うん、はい、
いや本当それはすごいなと思います。ということでじゃあ今回は、
はい、
まあ、いろいろお話聞けたんで、この辺で終わりにしたいと思います。またなんかもしさらに聞きたいよってことがあればもしかしたらお時間取ってもらって聞けるかもしれないのでぜひ質問あれば投げてください、はい、でオープンイノベーション大学のリンクとかはね、この動画の下とかに貼ろうかなと思うので
また
L ステップですね、ぜひそちらを見て、見てください。ということでじゃあ今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございます。